全地よ、主に向かいて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。購読文1。主よ、願わくは憤りをもて我を責め、
激しき怒りをもて我を懲らしめたものなかれ。
主よ、我を憐れみたまえ。
我主を見恐れるなり。
主よ、我を癒したまえ。
我が骨わななきふる。
我が魂さえも痛く震いわななく。
主よ、かくて行くその時を保おや。
主よ、帰りたまえ。
我が魂を救いたまえ。
何時の慈しみのゆえをもて
我を助けたまえ。
そは死にありては何時を思いずることなし。
闇にありては誰か何時に感謝せん。
我嘆きにて疲れたり、
我夜な夜な床を漂わせ、涙をもて我が妻を浸せ。
我が目憂いによりて衰え、
諸々のあだゆえにおいて。
賛美歌30番。 主イエス・キリストの父なる御神、主の父であられるがゆえに、私どもによっても父と呼ばれることを喜んで受け入れ、それを可能にしてくださる御神、今ここに声を揃えてあなたを父と呼ぶとともに、また自分たちが神の子であることを確認することができる礼拝のひとときを与えてくださったことを感謝いたします。しかし私どもは御声を聞くことなく、御言葉を心に留めることがなくなるとき、共に生きる人々との間にも真実の言葉を失います。人の言葉に耳を傾けることができなくなり、自分だけが勝手に語るようになるのです。他人の小さな罪をも裁いてしまうのです。人々の欠点に気づいて喜び、弱さを指摘することにひそやかな喜びさえも感じてまいりました。そのことを今見舞いに思い起こして心から恥じるものです。また信じることにおいて、自分の道を生き抜くことにおいて、まことに弱く疑い深く不確かな自分であることを恥じるものです。今御言葉と御霊とをもって、私どものおごれる心を打ち砕いてください。私どもの心に救う罪から、私どもを解き放ってください。私どもの内にある傲慢からも、弱気からも、疑いからも、どうぞ解き放ってください。私どもが犯してきた罪、これからも犯しかねない罪をあらわに示す主の十字架の大きさを、少しでも良いから悟らせてください。主の十字架が私どもに与えられるべき呪いをも取り去ってしまい、祝福に変えてくださった、その力の大きさを悟らせてください。自分が弱き人間であることを、しかもあなたの恵みの御業によって平安の中に生かされている人であることを、どうぞしっかりとわきまえることができますように。主の愛の中で愛に向かって作り直されているものであることを確信を持って受け入れることができますように、そのために主の十字架をはっきりと見させてください。十字架の上で主がその肉体においても苦しまれたがゆえに、私どもの肉体までが主のものとして救われているものであることを信じさせてください。その肉体に痛みを覚え、ここに来ることもできない兄弟姉妹たちを顧みてください。あなたご自身が慰めを与えてください。あなたご自身が励ましを与えてください。年老いた者にも、心が萎えきっている者にも、同じ力を与えてください。信仰に生きることができない者にも、祈りに徹することができない者にも、御心ならば力を与えてください。自分の弱さの上に、自分の罪の上に、人の世の影を歩かなければならないと思い込んでしまっている者にも、どうぞあなたの光を表してください。厳しい試練を経験している一人一人の戦いをも祝福してくださるとともに、試練の中で導きを与えてください。私どもは主の恵みを知ることによって、自分が滅ぶべき土の器であることを改めて悟ります。しかし今はむしろ主の死を担う土の器、恵みを運ぶ器とされていることを合わせて知ることが許されています。なお一層深くこの光栄をわきまえ知り、そこにこそ生きがいを感じることができるようにしてください。一日を生きることによって、さらに加えられる悲しみ、苦しみ、惨めな思い、それらすべてをあなたの御旨によるものとして受け取り直し、それに打ち勝つことができますように、御言葉と御霊とをもって私どもを導き助けてください。さまざまな形で教会に連なりながら、また遠ざかってしまったものがたくさんいます。御心ならば、どうぞ一人でも多くのものをこの礼拝の時に立ち返らせてください。また 当教会への転入会を志願している姉妹がいます。どうぞその信仰を支え導いてください。本日祈りに覚える西東京教区の関係学校として東京神学大学が挙げられております。その働きをどうぞ祝してください。語れる牧者のために祈ります。あなたの力ある導きが豊かにありますように。今聖別された神の子としてあなたの栄光を褒めたたえる私どもの褒め歌を主の名のゆえに受け入れてくださいますように。これらの感謝と願い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書列王記下第20章4節から6節旧約聖書614ページ。列王記下20章4節以下。イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。私はあなたの寿命を15年延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのために、この都を守り抜く。使徒言行録第9章32節から35節新約聖書231ページ。使徒言行録第9章32節以下。ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで、中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分で床を整えなさい。と言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は、みなアイネアを見て主に立ち返った。賛美賛美歌195番。
皆さんは何か長い文章を本になるようなものを書こうとしたことがございますでしょうか。まあ、学生でしたら卒業論文や修士論文などがあるでしょう。小さなレポートでもそうなんですが、私どもプライベートなことであろうと公のことであろうと、何か長い言葉をまとめようとするときに、ただつらつらと思いつくままに書いていけばいいというものではもちろんありません。いわゆる全体構造というものを練るはずです。まあ、それが一番よく表されているのは目次です。ですから私どもは新しい本を手にしたとき、どんな本なんだろうって思ってざっくりと中を見たいときには、まず目次を開けてその項目立てを見ると、ああこういうことかということがある程度わかります。こういう全体構造を練っていくというのは、もちろん作家、著作者一人によるものでは実はありません。編集者と言われる影の功労者が実はいます。編集者が手伝って、より洗練された構造や言葉が練り上げられて、一つの書籍や本が完成してまいります。その影の労力を知るならば、一冊の本に対する敬意や、あるいはその尊さを重んずるということがおのずと出てくるのではないでしょうか。聖書もしかりであります。使徒言行録もただ教会の歴史をまるでビデオに撮って、それを言葉に起こしたものでは断じてありません。全体構想がやはり練られ、表現やあるいは使う言葉、それも厳選され、よほどでなければ気がつかないであろうような細部にまで実は気を配ってまとめられています。医者であると言われているルカという人が、福音書の初めにテオフィロという名のローマの高官とおぼわしき人に、この書を検定しますと書いています。そのルカによる福音書の続きが、第2巻がこの使徒言行録と呼ばれるものです。主イエスキリストの昇天の記事から始まりました。そして第1章から、いわば聖霊降臨による教会の誕生、そして迫害、それでも伝道、また迫害、それでも伝道、その繰り返しの中で、実は教会は基礎が固められてゆき、信者の人の数も増えていったと、実は今日のすぐ手前の31節のところに記されております。何ともないような言葉でありますけれども、これは一章から教会の誕生と確立と という、でも代をつけることができる第一ステップの締めくくりの言葉だと言ってよいと思います。聖書には章と節が切られていて読みやすくて開けやすいようになってますけど、これはずっと後になってから便宜的につけたものです。もともとの聖書というのは巻物で、ダラダラダラーとずらーっと切れ目なく書かれているものですから、これはですね、今私たちが聖書をパパッと開けるようにはなかなかいかなかったでしょう。この一章の始めから、この教会の基礎が固まり、信者の数も増えて発展したという言葉で、いわば第一章、第一幕、第一ステップの教会の誕生のと確立とでも言うべきものができたわけです。でです。今日の九章三十二節から第二ステップ、第二章、第二幕。タイトルをつけるならば、異邦人伝道への幕開けとでも言うべき次のステップへと進んでいこうとするところであります。この第二ステップは、いわば一番弟子と言われるペトロが教会を代表する者として登場し、異邦人、ユダ人以外の人を異邦人と呼びますが、異邦人の百人隊長コルネリウス一家が入信すること、信仰を持つこと、とシリアのアンティオキア教会が誕生するという、この二つがいわばメインになります。今この第二ステップに突入をしようとしているわけでありますが、今日の短いアイネアという人の癒しと、次回のタビタという名前の少女が生き返らせられる奇跡と、この二つは直接的にはこの後の異邦人伝道とはあまり関係ないような記事であります。に見えます。アイネア。これ実はギリシャ名なんです。ここのところ時々紹介してますけども、新約聖書に出てくる人の名前にはですね、ユダヤ人としての元々のユダヤ名と、当時の世界の共通語であったギリシャ語を使ったこのギリシャ名、あるいはギリシャ風の言い方、そしてもう一つがこのローマ帝国の言葉、まあラテン語なんですけどね、ローマ風の言い方があるんです。ですからこのアイネアというのは実はギリシャ風の言い方の名前なんです。でも、おそらくこの人はユダヤ人です。この、町に、できた教会の仲間にされた人たちでしょう。この人が癒されるという記事が、どうしてここに置かれているのだろうか。ここに配置されているんだろうか。その意図をもし皆さんが編集者だとそこに自分の身を置いてみたら、その意図をどう汲み取られるでしょうか。異邦人伝道の幕開けなどとは全く関係ないような、今日のアイネアと次回のタビタの奇跡は、異邦人伝道のための実は重要な布石でありました。布石、 将棋とか囲碁で、最初に打ったり、あるいはあんまり意味がないような感じで打たれているような一手ですね。布石と言います。この時点では、この癒しを成したペトロは、自分が異邦人にユダヤ人以外に主イエスキリストの福音を伝える、しかも積極的に伝えるなど考えてもいなかった時であります。しかし、この二つの奇跡を自らの手によって実行することを通して、ペトロはやがて自分も異邦人たちに伝えることになる福音とはいかなるものであるかということを真っ先に身をもって確認させられていると言えるのです。今日のこの今日と次回の2回の奇跡は布石だと、異邦人伝道のための布石だ。それは異邦人に何を伝えようとするのかということをまず先にきちんと確認するという意味での布石になるのです。布石というのは大して意味もないように見えていたのに、後になって重要な働きや意味を持つようになるわけです。異邦人に対する偏見や差別を実はうちに抱え持っているペトロをはじめとする最初の教会のメンバーたち、彼らもこの二つの出来事を真っ先に与えられることによって、福音というものが、すべてのものが等しく悩み苦しむ罪の問題に対する答えなのだ。救いであり、これはユダヤ人が独占するものではないんだということを、主が実は何度もすでに教えておられたことを思い起こさせたでありましょう。改めて本日のアイネアという人に注目したいのですが、アイネア、聞いたことがない名前ですね。これとてもいい意味があるんです。称賛とか賛美っていう意味の名前ですね。褒めたたえる、称賛、称栄、賛美。私事になって申し訳ございませんが、我が家の子供が授けられて名前を付けようとしたときに、私めは、ケンという、ごんべんの一字の字の名前を与えられておるものでございますから。まあ、うちの父はそんなこだわってなかったんですけど、ごんべんで、一文字で、しかも聖書的な名前にしたかったんですね。考えたんです。で、これがいいと思ったのが賛美歌の賛でした。ところがですね、一番目の子供が授かった時にはですね、まだこの賛、こう、ごんべん付きの賛は東洋漢字に入れられておらず、名前としては使いませんということで、残念ながら使いませんでした。アイネアさん、まあ日本風に言ったらサンさん、サンビさん、サンビちゃん、まあ男の人ですからサンビ君、ホマレ君、とでもなりましょうか。いい名前です。でも彼は8年間も 中部のという病、脳の血管障害疾患の病のために、おそらく半身不随化や、もっと重かったようですね、全身が不自由であったようであります。かなりの重症の後遺症を負ってたと見られます。私どもは家族の中に、あるいは友人の中に、信仰のともに、この病で苦しんでいる者、愛する者があります。だからこのアイネアのように、主イエスがあなたを癒してくださる、起き上がりなさいと言ってすくっと起き上がることができるなら、どんなにいいだろうかと本当に思います。でも現実的では残念ながらありません。じゃあこの言葉をどのように聞き、どのように受け止めたらよいのか悩まざるを得なくなるわけです。理念的な抽象的な解釈では、それは結局は気持ちの持ちようだからという話に過ぎなくなってしまうのであります。そんな話はまっぴらごめんだって、そう言われるのがオチであります。アイネアがいた町はリダ、今ロダとも言うんですけども、皆さんの頭にパレスチナの地図描くの難しいかもしれませんがね、ちょっと山の上にあるエルサレムからずーっと左手西の方に地中海がに突き当たりますね。地中海のへりにヤファっていう町があって、その少し内陸に入ったところにこのリダ、あるいは現代だとロダと言われる町があります。これは南北のシリアからエジプトに行く街道が走っているところであり、東西のエルサレムから海の港湾都市に出る道路とのちょうど交差している、商業的にも軍事的にもいろんな意味で大事な要衝でありました。そこで教会ができたんですね。弟子たちがもうちりぢりになった、弟子たちがみんなで各地を回って、このリダという町でも教会ができた。で、このアイネアさんも、そこの中の一人に加えられていたようです。きっとあのマルコ2章に、ほら、イエス様のもとに、中部の人を仲間の人たちが担いで、行こうとしたけど、人だかりで行けなくて、屋根まで登って屋根を剥いで、イエス様のもとに連れてったって、癒されたっていうあの記事がありますよね、お話が。あれ有名ですから、多分このアイネアさんも聞かされたのではないかなと思います。自分も同じように癒されたいって本当に切実に願ったでありましょう。で、いざここでですね、ペトロがやってきて、まあ実に簡潔にシンプルに書かれてますが、やってることを言ってることは、実はあのイエス様が自分の人を癒した時とほとんど同じなんです。言ってるのは、起き上がりなさい、立ち上がりなさいという命令の言葉です。そして違っているのは、ペトロが イエス・キリストがあなたを癒されますという言葉を加えていることです。このイエス・キリストがあなたを癒されますという言葉は、主イエス・キリストが過去の人ではなくて今生きておられる方として、まさに今あなたをイエス様が癒してくださるんですよ、現在形で語っているんです。ちょっと硬い表現をすると、主の現臨、リアルプレゼンスとかいう、主の現臨ですね、なのだ、それによる癒しだというのです。汝これを信ずるかという言外の問いが含まれています。以前エルサレム神殿の入り口で生まれながら足の不自由な人がペトロに癒された場面、あの時にはペトロは主イエスの名によって命じる、立ち上がりなさいと言って手を掴んで引き起こしましたね。でもここでは違うのです。主イエスの名という間接的なものではなくて、主イエス・キリストが、そのお方が、主イエスご自身があなたを癒しますよというんです。それを何時信ずるかと問われたわけです。ここにアイネアの信仰告白や信仰内容が語られることはありませんけれども、直ちに彼は立ち上がった。まさにそれが彼の信仰であったと言ってよいでしょう。どの宗教にも癒しというものはついて回ります。が、聖書において、特に主イエス・キリストによって癒しというものは、病に象徴される自分ではどうにもならない悪しき力に、罪に縛られて支配されている状態から解放されることを癒しと言っています。リダという町ばかりでなく、シャロンという海沿いの平原一帯の人々、シャロンの花、イエス君よって賛美歌がありますよね。シャロンっていうのは地名、町の名前っていうかね、平原なんですよ。で、この、地中海岸沿いの、多分割と砂地っぽい、広い、この平原が続くんですね。春に美しい花が咲くそうですが、このシャロンと言われる地域の人々が、このリダという町の8年間も中部で動けなかった人が立ち上がって元気にしていることを聞いて、みんな主に立ち返ったとあります。って思いません？そんな簡単に主に立ち返るもんなのって思いますでしょ？当然です。でもこれは書かれてませんけれども、すでに弟子たちがまるでローラー作戦のように、みんなでこの地域一帯にイエス・キリストの福音を伝えているんですね。みんな聞いてると思います。でも、その聞いてきていたことが、本当に、自分たちの地域で、自分たちの仲間の中に、起こったんだということを知って、あ、それは理屈の話じゃないんだ、ということを知らされていったんだと言って、良いと思うのです。 皆主に立ち返ったとありますけれども、立ち返ると言いますが、一体どこから帰ってくるのでしょうか。答えは囚われの中からであります。みんながみんな何か生理学的な肉体的な病気をしていたとは考えられません。ごく普通の生活をしていた人もたくさんいたでありましょう。しかし本当は自分が自分ではどうにもならない悪しき力に縛られているということに、福音を聞くことによってまず気づかされ、そしてアイネアさんのことを見し聞かされることによって、ああこの自分も解放していただけるのだと委ねたということです。もちろん今日のところには主の十字架のことなどこと細かくは記されておりませんが、この癒しには必ず主の十字架の罪の許しの贖いと復活の勝利における常しえの命が救いとして与えられるのだということを言葉として聞いていたはずです。それをただ理屈として分かろうとするのではなく、自分自身の歴史や、あるいは誰にも知られることのない最も深いところにある悩みに気づかされ、その痛みから、その過去のイエスという方ではなくて、今生きていたも復活の主イエスに委ねようという信仰がこう芽生えてきて、あるいはその信仰がこう与えられてきていったというのが正しいのではないかと思います。癒しは許しであり、解放なのであります。そこにある喜びはいかばかりぞやであります。改めて、人の自立とは一体何かということを考えさせられます。何者にも依存しないで生きていくことが自立なんでしょうか。俺は何にも頼りにしないぜって。人も頼らないし、金も頼らないし、この世の肩書きや何かも頼らない。俺は俺で生きていく。私は私で生きていくなんて。かっこいいですけどね。何にも頼らないで、依存しないで生きていくことが自立かって。答えはブーです。否であります。実際には現に自立している人だと思われている人でも、いろいろな人に支えられ、本人も それなりにそれらに依存しているところさえある。自立というものは周りを切り捨てていって、自分一人だけで成り立つものではない。周りの助けを受けながら、それでも自分を本当に罪の囚われから解き放ち、許しを与える方との人格的な出会いと交わりによって生きること。そこに自立というものがきっと実現するんだと言ってよいでしょう。いろいろな人に支えられ、助けられているのだけれども、それは尊いありがたいことなんです。 それを感謝していただきながらも、一番の主軸には、十字架にかかり、三日目によみがえりたもうた、あのイエス・キリストというお方がいてくださる。この主イエスが、私という人間の、この、うまく目には見えませんけども、こう中心に、軸のようにこう入っていてくださるから。自分がどんなに弱くて落ち込むことがあっても、決してブレることがないんです。いや、落ち込むとき落ち込みますよ。失敗して、がっくり来るときはがっくり来ます。でも、この軸がストンと自分の中に入っているって、信仰をいただいていくときにですね、はぁ、つって、もう100万回ぐらいため息つきながらもですね、それでもですね、それでもですよ、って言って、立ち上がれるんです。病気になったときもきっとそうですよね。病気経験した方々はよくわかると思います。それはとってもすごいことですし、幸せなことだと思います。ペトロはアイネアに自分の床を整えなさいって言います。変な言葉です、これも。8年間も、ほとんど寝たきりの床ですよ、寝床です。それをきれいに整えなさいと言うんです。もう立ち上がって動けるようにされている。床を後にして、外に出て何か新しいことにチャレンジしなさいと言ったっていいはずです。でもペトロは、床を整えることを命じる。そこでまた今度は、病に痛みながら身を横たえるのではなくて、主にある平安のうちに、体を憩わせる場所として、床を整えなさいということです。それが信仰生活です。同じ寝床で寝るにしても、変わるんです。違うのです。この福音を託されている私ども、主のなさったことを私どももやれる、やるように押し出される。その時大切なことは、福音をきちんと言葉化する準備をすることであります。そのためには学ばなくてはなりません。キリスト教というのはどうも頭でっかしなインテリの宗教って思われがちですけれども、やっぱり大事なこと、イエス様のこと、神様のこと、福音を人に伝えようとするときに言葉化しなくちゃいけないんですよ。その言葉化をきちんとしていくためには、学ばねばなりません。そして、言葉を大切にし、難しい神学用語ではなくて、自分が消化した言葉で、福音をきちんと言葉にして言い表せるようにしたいと願います。ただ感覚だけの信仰というのは、結局情緒的な信仰になり、ブレてってしまうんです。さっきのこの軸がこう抜けちゃう、ないんです。で、こうブレるんです。主が、本当にその、ご自身が私どもの中心軸となってスコンと入ってくださった。そのことによって、 一生懸命にこう紡ぎ出すようにして語る信仰の証しの言葉を主が与えてくださるです。福音は生ける主が罪の縄目より十字架の贖いによって許し解放し立たせてくださる語らせてくださる良き知らせに他なりません。どうぞ今日から始まる新しい一巡りの歩みもこの福音を私どもの信仰の生活をもって願わくば時が与えられたならば自らの言葉をもって証しをしていきたいと願います。お祈りいたします。復活の主よ、今もあなたが私どもを癒してくださいます。御言葉によって自分が病んでいるという病識を与えられ癒しを切実に求めます。主よ、憐れみたまえ、十字架の贖いと復活の勝利によって御救いをいただき縄目より解かれた者としてあなたを証しする人生を歩ませたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌265番。 行告白、使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊により
乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の縄目より解き放たれ、自由なものとせられましたことを感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。私たちをなお捉えようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。
願わくは、主イエス・キリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。